にちは。
羽賀ひかるです。今回は、お食事ユニワ4月のディナーコースがすごいということで、はい、ユニワに来ております。来ていただきましたのは、ホール担当の北川さんです。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。北川です。
はい。そしてユニワスタッフのマーニーです。
はい。よろしくお願いします。
僕、昨日、ユニワのディナー食べたんですけれども、
はい。
むちゃむちゃうまかったん
です。ああ、おました。ありがとうございます。
めちゃめちゃうまかったっす。
はい。
でね、何がね、その、今までとこう変わってきてるかっていうと、うん、四毒抜きっていう言葉。
はいはい。
結構今、ブームでですよね。はい、広がってるんですけども、うん、ユニワも今そこにですよね、うん、チャレンジ挑戦してるということで。
うん、
でね、まあ、小麦、砂糖、食物油、乳製品を抜くっていうのが一般的なこの四毒抜き対応というものなんですけれども、
うん、
一緒に行ったお客さんいたんですよね。
はいはい。
で、いや、四毒抜き対応なんですよって言ったら、うん、そのお客さんに最初に言われたのが、うん、え、それって本当に美味しいんですかって言われた。
ああ、まあまあ、ある意味正直な、あれですよね。感想というか思いですよね、それは。疑問というか。
やっぱり砂糖は使うし、ね、一般的には。また油も使うし、はいはいはい、乳製品、まあ、うまいって言われてるものって、この四毒的なもの、むちゃむちゃ多いんですよ。
確かに。そうですね。
で、正直、うまいんですかって聞かれて。う
ん、なんて答えですか、母さん。
食べてください。
まあ、それも正直なね、思い
が
ね。
うまいよと俺が言っても、もう、あれなんで、食べましょうよと。
まあ、確かにそうです
ね。わかった、食べてみます、はいはい、っていうことやったんですけれども、
うん、
まあ、最終的にディナーコースですよね。
はい、
一品一品召し上がりながら、うん、あ、美味しいやん。
あ、
これも美味しいやん。
うん。
あ、これって別になんか油なくてもいけんねや、砂糖なくてもいけんねやって言って最終的にほんまに美味しかったですって言って帰られたんですよね。
ありがとうございます。よかったです、それは。
で、それは私自身も今年入って特にユニワですよね。そういった四毒抜きメニューってのは増えてきて、あ、食材ってこんな味やったんやとか、これって砂糖なくてもいけんねやみたいな気づきってむちゃくちゃ大きくて、
はい、
てかそもそもね、ユニワのちょっと四毒抜き対応と言いましょうか、四毒って一体何なのかっていうところをちょっとお伺いできたらと思います。
はい。まあ、さっきね、羽賀さんがその四毒抜きっていう表現をこうされてたんですけども、まあ、私たちその飲食からもそうなんですけども、まあ、先生からもね、こう教えていただいている中で、基本的にその食材に罪はないということを言っていただいてるんですよね。
うん、
なので、その四毒って、まあ、これあくまで表現の話はなるんですけども、私たちはそれを四毒って言わずにですね、先ほど上がった、小麦、乳製品、そして植物油、そしてお砂糖ですね。こう、抜いたものを四徳っていうふうに言ってるんですよ。
徳分の徳ですね。
そうですね。
徳がある人の徳。
そうです。うん、なので、四徳メニューっていうふうな表現をさせてもらってるんですけども、でそういう感じですよね。なので、本当にそのお砂糖をこう使わないことによって、よりこの素材の味をこう味わっていただけるような、こう、お料理ですとか、まあそういったものですよね。ご用意させていただいています。で、他にもですね、なんでじゃあその四徳ですよね、を始めたかっていうところなんですけども、先ほどね、こう、羽賀さんも言ってましたけども、やっぱり今ってその、そういう方で増えてるんですよね。
増えてますね。
で、お客さんでも、私実はね、って家に油とか置いてないんですよっていう方もいらっしゃったりとか、お砂糖日常的に控えてるんですよっていう方もいらっしゃるんですよね。いや、そういうことを、その、先生、北極老人に、まあ、相談させていただいたときに、それやったら、そういう対応、普段からその、四徳料理をこう、食べてる人も、そうでない人も、安心して来れる店になったらいいよねって話をいただいたんですよね。で、そこから、いやもうそれやったらじゃあもう両方どなたでも来ていただけるようなエネルギーの高い料理を出させていただこうというところで、その四徳料理っていう風な形で、ご案内をさせてもらってるっていう感じですね。
まあ実際ね、僕ら完全に抜いてるかとか、もうそれ絶対抜けって別にしそうではなくて、
そうですね。
普通にね、パティスリーユニアではケーキも売ってますし、小麦のパンもありますしね、牛乳もユニアマートで販売してたりするので、完全にそれね、敵対視するみたいなしそうではないという感じなんですけども、まあ今の流れということで、先月からですよね、
はい、
お食事ユニアでは、その四毒対応というものをさせてもらっているということであります。うん、今月のテーマは何なんでしょうか？
はい。毎月ね、そのディナーのこうテーマをこう決めてですね、こうコースを組ませていただいてるんですが、今月のテーマはですね、恵みでございます。
はい。
で、これ、どういう意味かって言いますと、この今の時期に、風が吹くじゃないですか。で、この吹いた風っていうのが、ああ、涼しい風が吹いたなっていうだけではなくてですね、その春の恵みをもたらす、風というふうなところから、その、慶風っていうふうに言われてるんですよね。ですので、今月のそのディナーっていうのは、その春の恵みをですね、ふんだんに詰め込んだ、コースをちょっとご用意させていただいております。で、ちなみにその慶風の慶っていう字が、恵みというふうに読むので、そちらの字を、使わせていただいたっていうのが、ございます。
はい。そのね、コースなんですけれども、
はい。
最初ですよね、スープがあって、
はい。
その次に衝撃だったのが、乳製品ないはずやのに、チーズみたいなの出てきたんですよ。
アミューズですね。
これ何すかって、チーズやん、見た目的に。これ何なんでしょうか。
これはね、まずね、トマトを、にもむちゃくちゃこだわったんですよ。
はい。
で、このトマトが、ちなみにそのトマトって、皆さん目にするトマトって、ぷっくりとした、みずみずしい、トマトをね、やっぱスーパーとかでも目にすることが多いと思うんですけども、
はい。
実はね、そのトマトっていうのは、アンデス高地のようなですね、非常にゴツゴツとした、水はけがいいところで、育っているのが原種のトマトなんですね。つまり、シュッとしてるんですよ。
はい。
で、それと同じ環境を作ってるのが、その今回、その四万十川上流の、トマトなんですよね。なので、必要以上に養分ですとか、この水分を与えずに、トマト本来が持ってるその生存本能ですよね、を引き出すような形で作られてるっていうトマトなので、すごいね、その旨味がギュッと詰まってて、すごくエネルギーもあるっていうところなんですよね。で、このトマトの素材の味を、よりより味わっていただくために作ったのが、このね、今回の
ソースです。はい。四徳クリームチーズ
なんですよ。乳製品じゃないってことですよね、チーズ。
乳製品じゃないです。
何なんでしょうか。
豆乳とレモンがベースで作るんですけど、実はもともとこのトマトは使いたかったんですよ。で、四徳クリームチーズって出す予定じゃなくって、はい、別のものの試作をするときに四徳クリームチーズを作ってたんですね。で、その時に同時でアミューズのトマトの試作もしてた時に、あれ？この四徳クリームチーズと合いそうって言って、合わせてやってるのがあるんですけど、この四徳クリームチーズが、もともと豆乳とレモンとお塩で作るっていうので、ベースでやってたんですけど、やっぱクリームチーズには負けるんですよ。普通の乳製品使った方が美味しいってなる。
それ負けちゃダメですよね。
うん、やっぱやるからには、この豆乳とレモンの良さと、っていうのが出たら、もっと引き出たらいいなっていうので、試作を重ねた時に、チコさんからアドバイスをいただいて、それが、塩麹入れてみたらって。
うん。
ユニワで自家製で作ってる塩麹と、はい、あと、もう一つ、ドブロクって言って。
ドブロク？お酒の、
はい、お酒のドブロクですね。米とね、米麹で、
はい、
発酵させて作るお酒が最近入ってきたんです
よ。そこの方に白いもの溜まってますよね。
そうそうそう。
そこを使ったってことですか？
そうですね。で、それが、うちの先生、北極老人が今めちゃくちゃ好きなお酒なんですよ。
ドブロク。
ドブロクが。もうどのぐらい好きかって言ったら、ユニアにお越しになられた時に、ドブロクあるって毎回聞くぐらい、ないなら自分で持ってくぐらい、持ってきたいっていうぐらい好きなぐらい好きで、で、そんなに先生が好きっていうところって、なんか、もしかしたらそれちょっと入れてみたら合うかもしれないよっていうことを言ってもらったんですよ。で、それで実際塩麹とドブロクを入れてみたら、チーズ特有のコクと深みってあるじゃないですか。
はい、
あれが、出たんですよ。
へー。だ豆乳、どぶろく、麹。あ、なんかすごい発酵の塊っすね。
は
い、
そうです。で、クリームチーズにはない良さというか、軽いし、でもすごく旨味も深みもあってっていうのが、トマトともめちゃくちゃあったんですよ、
ね。
で、さらにそこに最後、すだちをかけることで、はい、完成したお皿なんですけど、もう本当に自分で作ってても、こんなに美味しくなるんだって、これ本当に豆乳だったっけぐらい、思うぐらい、そうそうそう。
食べたくなってきましたね。
もう一回行きましょう。もう一回行きましょうかね。
使い方なんですね。
ちなみにそのドブロクを使ってるんですけど、
いやドブロクでただのドブロクじゃないですよね。
そうなんですよ、うん、ドブロクってその一般的なイメージっていうのがちょっとそのね、あの田舎っぽい味のお酒っていうのが一般的なイメージ、
ね、匂いがあれとかね苦手とかいると思うんですが、
でなんでじゃそうなるかなんですけど、うん、この方はその土作りにむっちゃこだわってはるんですよね。で、土作りにこだわってて、自分ではお米を育ててはるんですよ。で、その、世の中のどぶろくって、やっぱその、ね、どうしてもその、農薬とか化学肥料とか、そういったものをこう使うから、その、お米自体の味がそこまでこう、まあ、美味しくないっていうか、っていうところがあるから、そういう味に、まあ、なるっていうところが、含まれてるんじゃないかというところで、ここの方っていうのは、自然栽培なんですね。いわゆるその、農薬も化学肥料も使わずに、作ってらっしゃるお米なんですよ。だからそのお米自体が美味しいから、そのお米を、いやそのね、日本酒ってそのお米を削っていくじゃないですか。削っていって、すごく澄んだ綺麗な、こう、無色透明のお酒っていう風にして、それが、まあ、いいものとこうされていくんですけども、いや、そうじゃなくて、もう自分で育てたこの美味しいお米を余すとこなく使いたいっていうところから、室賀のどぶろくっていうのを作り始めたっていうのがあるので、もう本当に普通のどぶろくとはまたね、違う、ね、エレガントというかね、すごいこう華やかな感じのどぶろくなんです。だからこそ、まあ、できたね、こう、今回の四徳クリームチーズっていう感じですね。
ちょっと発酵のね、いい香りと、本当に甘みのあるね、うん、お酒でね、私も飲ませてもらいましたけれども、うん、それがぐっと詰まったのが、アミューズのですよね。
そうです。
ということでございます。
はい。
はい。そして、その次に来るのが前菜なんですけども、これはね、もう出てきた瞬間に嬉しかった。
嬉しかった。
なんで
か。歯が光るが嬉しく、喜んだ。
春の野菜好きなんですよ、
僕ね。なるほど。春の苦物っていいっすよね。
むちゃむちゃ好きなんですよね。山菜がもう、わーっとこう乗ってて、おーっていう感じで、それこそどっから食べようかなって何残そうかなってことすっげー迷いながら食べたんですけれども、どういった前菜なの
か。そうですね。まあ、前菜なんですけども、うん、ね、蕎麦粉のガレットをイメージしていただけたら、まあ、イメージしてもらいやすいかなと思うんですけど。
ガレットとは
ね、まあ、その蕎麦粉の生地をこう焼くんですよね。はい、こう、まあ、丸い、こう、薄い生地を焼くんですよ。
うん、
で、その中に、今回はその、まあ、春の恵みである吹きの塔をですね、こう中に、こう入れて、こう生地を作るんですよ。なので、もう生地だけでもまず美味しいっていうものを作るんですね。
吹きの塔入ってたんですね。
吹きの塔入ってるんですよ。ちょっと味わってました、ほんとに。大丈夫ですか？
そう言ってた
けどね。そんな存在好きって
言って
た
のに。
昨日と。
昨日とは分からなかった。
ちょっと、そうですね。ちょっと見た目にとらわれてましたね。
大丈夫かな？ちょっと、ね、ちょっとした心配もあるんですけど。
もう一回行こうかな。
続けたいと思います。ぜひ来てください、また
ね。
吹きの塔感じてもらえると思います。
うんうん、
はい。
で、ね、他には。
で、そこに、その玉ねぎと自家製の発酵豆乳を作ってるんですけども、うん、これを合わせたソースをね、こう塗るんですよ。本当にね、繊細な味なんですけども、その玉ねぎのね、この自然の甘みっていうのが、すごくね、次に乗せる、その山菜と、魚介とも合うんですよね。
うん、
で、そこで、春のこの山菜ですよね。うるいですとか、うどとか、こごみですよね。そういったこう山菜をですね、こう乗せまして。
うん、
でこれがその、いわゆる、ね、こう山の幸になるじゃないですか。で、そこに海の幸も入れます。はい。で、それが、車エビですとか、あとはそのホタテですとか、ホタルイカですね。まあ、これもね、ホタルイカってそもそもホタルイカを乗せる予定ではなかったんですけども、うん、いつもそのね、仕入れさせていただいてる、魚屋さんからですね、うん、その、行った時にね、魚屋さんに行ったんですよ。こう魚買い出しに行った時に、
はい、
たまたま、これも持っていきっていうふうにくれはった
んですよ。お土産でくれたんです
ね。なるほどね。
で、うん、なんかホタルイカ欲しいなって思ってたら、
うん、
なんか、頼んでないんだけど、
うん、
その買い出しに行ってくれたスタッフが、ご厚意でホタルイカもらいましたって言われて、ってなって、ね、
はい、
ね、もうじゃあ乗せようかって言って食べてみたらめちゃくちゃ美味しくって、あ、これ乗せれるなって言って、乗せさせてもらったのがありました。
ね、
なんかそのね、先生から昔からその、なんかその偶然性を大事にしなさい
って、
ね、こう教えてもらってて、だからね、このメニューはこの材料がないと作れませんじゃなくて、他にも絶対に周りにそういう使ってくれって言ってる食材があるはずやから、そういう声なき声をこう聞きなさい。それが本当のユニワ流の料理やってことをね、ずっとこう教えていただいている中で、まさに今回は本当にそういう形で出来上がった一皿やなっていうふうに思っております。
はい。ね、春のね、山菜あり、 エビあり、キャビアあり、ホタテあり、ホタルイカありという感じで、もう本当にもう宝石箱ですよね。
春の、
芸人の方、春の宝石箱でしたよ。
宝石箱は気づいてなかったけど。
次はしっかりと。はい、もう一回リベンジしたいなと
思って、ね。ぜひ食べてください。
はい、でさらにですね、おせち料理があって、お作りがあって、うん、で、その次もむちゃむちゃもう春を感じさせる一品だったんですけれども、これユニワを代表するですね、ごま豆腐。しかし、この4月のごま豆腐は一味違うわけなんですよ。どう違うか。
よもぎが入ってます。
よもぎでした。
今の時期ならではの。
ならではのよもぎをね、入ってるんですけど、もう、よもぎって、やっぱその、うん、取れたてが一番香りもあって美味しいんですよ。
かったっすね。
で、実はその、いつも仕入れてる、仕入れ先の八百屋さんも、うん、このごま豆腐を出す、よもぎごま豆腐出すっていうのをご存知で、うんうん、これを出したいから、うん、いいよもぎが入ったら教えてっていうことをこう、伝えていたら、うん、毎回そのディナーに合わせてよもぎを取ってくださってて、うん、ですぐその取れたてをこう送ってくださって、でそれが本当に香りがよくって、それを一緒にこうペーストにして練り込んでっていうのが、うん、よもぎごま豆腐なんですけど、あえてワンモノなんだけれども出汁を使わないっていう。
ね
え、
すごいですね、うん、僕さっき知りましたもん。
さっき説明聞いてた。
濃厚、濃厚やなーって食べてたら、だし、あえて使ってないって
ことですよ。
お水と、お味噌のみで作らせてもらって、お出汁は。で、より、よもぎごま豆腐のこう、味というか、繊細さを味わってもらえるようにそうしていて、で、よもぎも、最初は、昆布だしで炊いてたんですよ、ごま豆腐を。で、炊いたものを引き上げて、こう、乗せるっていう風にしてたんですけど、それよりもやっぱよもぎをこう感じていただきたいから、春のものを、なのでよもぎブロスというか、よもぎで出汁を取って、
よもぎブロス、
よもぎを湯がいた、うん、要はちょっとよもぎの風味の入ったお水で、
うん、
一緒にこう炊いて、で作らせてもらったっていうのがこのごま豆腐、よもぎごま豆腐のワンモノで。
僕ね、今でもあの香り覚えてますもん。
ほんまに、さっきからもね、なんかね、感想聞いてたら、ごめんなさい、ちょっと疑ってしまい
ました。覚えてますもん。あのよもぎ感。
ほんま
に。このワンモノなんですけど、パンとワンを開けた時のふわっと広がるよもぎ感と、口の中にこの入れた時のよもぎ感。
うんうん、ああ、よかったですよ。
これ春だわ。これ求めてたわ。なったんですけどね。いや、でも本当にぜひ召し上がっていただきたいね。一品でございます。
なんかそのね、そのよもぎをさ、まあ、さっきよもぎのね、こうブロスでよもぎ出して、うん、火かけてるって話だったんですけど、まあその昆布とかで焼くと、やっぱその昆布の味がよもぎのところに入るっていうのもありますし、うん、その水でね、こう普通にお湯で温めようっていうふうにやると、旨味がね、逃げていくんですよね。ああ、そうね。なので、私たちのその梅干しですよね、そのことぶきの梅干しも、これかなり水、びっくりされる方もいらっしゃるんですけど、うん、梅酢につけてるんじゃないですか、はい、
そうです
ね、であれも結局その同じ原理で、その梅酢の旨味が、うん、梅の旨味がその梅酢に行って、うん、でそのまた旨味が梅に戻ってくるっていう感じじゃないですか、
うん、
だから旨味が絶対逃げない状態になるんですよね、
うん、
でそれを使ってるのが今回のよもぎのごま豆腐なので、よりよりそのよもぎの、そのさっき芳賀さんがね言ってくれた風味であるとか、こう旨味っていうのもこう堪能していただけるように、できるだけいろんな、ね、まあ、工夫といいますか、そういったこともさせていただいて、ご用意させていただいております。
はい。そして、その後ですよ、さらにうなぎがあり、ユニオンを代表する命のおむすびあり、そして、ラム肉のシチューあり、タケノコ料理ありなんですけども、今回のメインが、焼きしゃぶなんです
よね。そうですね。焼きしゃぶですね。
なぜ今回焼きしゃぶ
だったの？はい。はい、まあ、その、牛肉をね、こう味わっていただきたい。もちろんその土鍋ご飯がこうメインのお店なので、土鍋ご飯とその牛肉をこう味わっていただきたく、今回作らせていただいたっていうの
は、
あ、ありました。覚えてます。
最高です。
最高でした。よかったです。でね、この牛肉なんですけども、あんまりね、こう言うとちょっと角が立ってしまうんですけど、まあその A5 ランクの牛肉を使ってるんですよ。それがまあ一番ね、ランク的にはいいですよっていう意味なんですけど、ただその、じゃあね、英語使ったらいいやんっていうわけにもいかないっていうところが、やっぱそのどなたから仕入れるかっていうのが本当に大事だなって改めてこういつも思ってるところなんですよね。
どういうことでしょう。
まあ、何かっていうと、その英語っていうのでネットで調べると結構こういろいろ出てくるんですけど、
うん、
だから英語のお肉って あんまりこう進んで使いたくないなっていう方、料理人の方がいらっしゃったりとか、むしろその一般のお客さんでも、いや、もっと下のランクの方が美味しいんじゃないのっていう方もいらっしゃったりとか。
普通の方はね。
そうですね。いやいや、でもやっぱ英語美味しいよっていう方もいらっしゃったりする。なんでこんなにいろんな意見があるんやろっていうところなんですよね。
うんうん、
で、これは多分、こう、精肉業界の方に言うと多分、どえらいことになるので、うん、あんま言いにくい部分ではあるとは思うんですけど。
言っちゃいましょう。
言っちゃいますか。
うん、
あのね、その、刺しの入り方で決まるんですって。
うん、
そのランクって、
うんうんうん。
なので、その肉質がそんなに伴ってなくても、何をするかと品種改良しちゃうんですよね。
うん、
品種改良することによって、あ、これ綺麗な刺しがこう入ってるねっていうことで、じゃあこれ英語にしましょうっていう風にして、こう、出回る。
うん、
だから、こう、肉質がそんなに良くなくても、英語っていう風に出回るっていうところが、まあ一つあるっていうところなんですけど、まあそれってね、どういうことかっていうと、まあ、その自然からこう逸れてるってことじゃないですか、品種改良されるってことは。ってなった時に、やっぱその牛もね、やっぱその自然体が一番楽なんですね。我々人間もそうじゃないですか。でもそれをなんか強制的に、はい、こっちに行ってとか、これ食べてとかっていう風にされたら、まあ、体調崩すでしょ、
うん、
そしたらストレスにもなるじゃないですか。その結果、やっぱエネルギーってやっぱ下がってしまう。私たちがね、こう一番その料理においても何においても、こう先生から大事にしなさいと言っていただいている、そのエネルギーがこう下がってしまうっていうところが、うん、まあ、あるっていうところで、確かにね、その毎回じゃあこういったそのお肉をね、こう食べましょうとか、それ以外のお肉はダメですよっていうつもりは全くないですし、それは無理な話だと思うので、
うん、
ただ、そのユニアのディナーコースっていうのはこの晴れのお料理ですよってことで、うん、皆様にもお越しいただいているので、まあそういう時には、そういうですね、いわゆるそのストレスなく、
うん、
まあご機嫌で、健康でのみのみと育った、その牛のお肉ですよね、
うん、
をこう使って、召し上がってもらいたいなというところで今回使わせてもらってるんですけど、でそのねお肉が非常にこう薄い薄切りにしてるんですよ。焼きしゃぶですもんね、はい、でそれをこう炭で焼くんですよね。
そうなんですよね。
そうなんですよ、うん、でも薄いお肉を炭で焼くともうどうなるかって言ったらもう想像しやすいと思うんですけど、もう雨にベシャってくっついちゃうんですよ。確かに、うんうんうん、でこれをどうしたらいいんかなっていうのを正直ね僕らもいろいろ試したんですけど、なかなか行きつけなくて、うんうん、まあ、先生にもねこう相談させていただいた時にアドバイスをいただいたんですよね、うん、でそれがお肉をねこう網と網の間に挟んで、
はい、
で、こう、パッパってこう、焼く。裏表をもうすぐにひっくり返
す。手間かかりそうなね。
そうなんですよ。うん、これをやるっていう風にして、こう、焼かせていただいたら、もうね、程よい感じで火が入って、
うん、
火入りすると乾燥するからパサパサになるんですか。
確かに。
でもそうならなく程よい感じで、こう、火が入って、この油のね、こう、きめ細やかな旨味もこう、味わっていただけるっていうのが完成したんです。はい。なので、これはぜひね、こう、ユニアの土鍋ご飯とむちゃくちゃ合うので、一緒に食べていただきたいなというので、今回はちょっとご用意させていただきました。
さっき聞いたんですけども、はい、本当にユニアのメインシェフはですよね、もう炭に付きっきりであると。もうずっと炭と向き合ってると思う。
そうですね。
炭の前から動かないっていうぐらい炭とずっと向き合ってるので、本当にすごい。
ね
え、やってます、
ねえ。
顔真っ赤にしながら。
ねえ、
めちゃめちゃ暑いですよね。いや、すごいっすね。これ本当に召し上がっていただきたいと思います。そして最後ですよね。蕎麦があって。クレープ。あ、言っちゃった。デザート。
もういいっすよ。
ついつい、もう先走っちゃいました。
先走ってね、いいっすよ。
何なんでしょうか、振ろうと思ったらもう答え言っちゃいました。
答え言っちゃいましたね。
クレープです。
クレープ。
どういったクレープでしょうか、これね。
はい。まあ、クレープもね、こう、やっぱデザートこそ、こう、砂糖がね、こう、使われているものっていう、まあ、そのイメージがね、非常に強いと思うんですけども、ただね、むっちゃ難しいんですよ。正直その砂糖を使わずにそのデザートを作るのって、いやその味気のないものを作るのはむしろねできてしまうとは思うんですけど、でもやっぱそうじゃなくて、もっと前からねこれも先生も言われてるんですけども、体に良くてっていうのが先じゃなくて、美味しくて体にいいものをやっぱ食べないと良くないよねっていうことも教えていただいているので、やっぱ前提としてね、四徳だからこれの味で仕方がないよねではなくて、美味しい、え、これ四徳なのみたいな、その完成になるように、もうありとあらゆる工夫をですね、こうさせていただいてます。例えばなんですけども、ね、よく言うそのクレープの生地が、いわゆるその小麦ではなくて、その米粉を使ったりとか、でその米粉だけだと、ちょっとね、味がと淡白になりがちなので、ちょっと白味噌を入れたりとかね、そういったものとか、まあその、まあチョコのソースを上にかけてるんですけども、そのね、アマゾンのこの野生の奥地でこう育ったですね、むちゃくちゃ希少なそのカカオに、 その麹を合わせて作った、あのソースですよね。まあそういったものをこうかけてですね、あのご用意させていただいています。まあ他にもね、またまだまだまだあるんですけども、多分ここで全部喋ってしまうと、もう長くなってしまうので、まあこういうね、そのデザートに合う、そのお茶もですね、あのご用意させていただいているので、ぜひね、その組み合わせでもこう楽しんでいただけるのが、やっぱりね、こう、ユニワの、あのお店でのならではの召し上がり方かなと思いますね。
はい。いや、本当ね、デザート食べて思うんですけれども、あ、ほとんど砂糖の甘みやねんなっていうね。で、食材の甘みとかじゃないんですよね。そうなった時に、本来の果物の甘み、食材の甘みってこうなんだな、自然の甘みってこうなんだなってことを、本当に体感するんですよね。一緒にね、お客さんも、あ、砂糖なくてこんな甘いんやっていうか、これが本来の甘みなんだっていうことをして言ってて。大体今、白砂糖とか食べるようになったのって、うん、この人類の歴史でも、ほんの数十年なんですよね。
うん、
日本人って、そもそも、砂糖取ってないわけでね、うん、自然な甘みを感じてきて、それが、ああ、幸せだな、とか、この甘みを一緒に感じて仲良くなれるなっていうのが、スイーツ甘味だったはずなんですけども、うん、ちょっとね、やっぱり刺激が強すぎるんじゃないのかなっていうところの、なんか日本人の原点と言いましょうか。
うん、
人類の原点に立ち返れるスイーツなんじゃないのかなと。思いますので、こちらもね、ぜひ来ていただけたらと思います。はい。4月のディナーコース、恵みの風ということで、本当にこう、春のね、恵み、エネルギー、そして、本来の食材の旨み、甘みを感じれるディナーコースになっておりますので、ぜひぜひお越しいただけたらと思います。ということで、今回はお食事ユニワから、北川さんとマニさんと一緒にお届けしました。どうも、ありがとうございました。
ありがとうございました。